松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。
それでは今月のゲストです、松本貴博さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。なん
か 手に膝を膝に手を置いてよろしくお願いしますって言われたら変な感じですけれども、
ドキドキしちゃいますね。
はい、今回で3回目ですけど、こんなにいろいろと松本さんのことをお聞きするのは初めてなんじゃないかな。はい、3年も一緒にラジオをやっていて。
そうですよね。まあ、逆にね、聞かれないとこんなことこんなことって話さないですもんね。普通ね。
いや、もうたくさん出版されているので、要所要所、はい、あ、それちょっと本で知ってるとかいうのはあるんですけどもね。はい、うん、ということでちょっと前置きに今上がりましたけれども、はい、もう何冊ぐらい出版されてるんですか今で。
今9冊で終わっていて、
はい、そう、
7月末に10冊目が出るんですよ。うん、
ね、
これいいっすよ。
なのでなんか要所要所その言葉なんか聞いたことあるなとか、はい、多分本で得た情報だろうなと思うんですけれども、はい、まあ、先週生い立ちからね、はい、いろいろと聞いておりますが、うん、ご家庭がお父様とお母様はまた違うところからで、
そうですね、どちらも地主家庭で生まれ育っていて、うんうん、まあ、ただだいぶステージの違う地主同士が一緒になって、まあ、変わったケースというか変わったです
ね。そして厳しく育ててもらって、はい、そして厳しい運動部の中に入っていたというふうに聞いております。
は
い、
うん、まあ、厳しく家で育てたかどうかは分からないですけど、はい、剣道だったり、中学校時代バレー部だったんですね。
バレー部、野球はずっと並行して続けてたんですか。
野球始めたのが少し遅くて、はい、6歳から確か剣道始めてて、5年生までやってたんですかね。
はい、
で野球は確か4年生から始めたんです
よ。はい、
近所の仲間がみんなやってるから
通ってたんですね。
それでやりだして、
はい、
で野球と剣道が両立できなくなって野球をずっとやってて、うん、はい、中学からクラブチームでボーイズリーグというところで野球やってて、でボーイズリーグが練習が週末だけなんですね。で中学校が地元の中学校だったんですけど、何か部活に入らなきゃいけなかったんですよ。
うんうん、
で厳しいバレー部の先生に捕まって、
はい、
お前バレー部入れと。で元々他の部だったんですけど、行ってなかったら呼び出されて、
はい、う
ん、と捕まって、まあ、今82あるんですけど、
身長、身長ですね、
当時、はい、181あって、ほぼこんな感じですね。
で体型もほとんど変わってらっしゃらないんじゃないですか。
そうですね、
維持すごいですね、管理が。
ありがとうございます。で結構目立ってたのもあって、
はい、そりゃ目立ちますよ。181センチの中学生、
はい、
大きすぎるでしょ。
でとりあえず抑えとこうって思ったんですよ。
はい、ね、私それはそれバレー強くなるよね、この子はいいと。
でただ条件としては週末野球があるから試合に出れないんで、はい、それでよければ入りますって言って、で3年間1回も試合には出なかったんですけど、うん、なんで練習相手のエースとして、多分エースより僕の方が腕が良かった。
でも週末の試合の時は野球に行っちゃうっていう、はい、すごい選手ですね。
だけど、もう朝練、そうですよ、野球より当時厳しかったですね。朝練バレー行って、
はい、
ね、ぶっ飛ばされてましたから普通に、ね。
まあ、でも、もううちも娘2人バレーボール部だったんですけども、はい、1人の子が何かしたら全員で10周とか当たり前でしょ。
はいはい、
連帯責任ってこういうとこに学ぶんだっていうのすごい娘たち見て思ってますね。
ただ本当その時のバレーの先生もそうだし、中学生の公式野球の監督もそうだし、
はい、
高校野球の監督、大学野球と、本当いい指導者に巡り合えたなっていうのは振り返ると思いますね。
うん、わ、でも、うん、剣道、バレーボール、野球、
はい、
全てがなんかもう聞いただけでもしんどくなるような部活動ですね。もともと運動がお好きだった。
なんでしょうね。まあ、振り返ると先祖に国体出てる方がいたり、いとこがアーチェリーでユニバーシアで出たり、なんだかんだやっぱり、運動能力の高い先祖が多かった気がします。
松本さん、今ご先祖さんのお話がありましたけど、
はい、
家系図、
はい、
セミナーで出していらっしゃいましたよね。はい、すごい大きなたくさんの方々のお名前が。
そうですね、あれ私の先祖松本をたどって、
はい、
やっぱり気になるから今度母をたどって、で今度母にもおばあちゃんがいるじゃないですか、うん、父にもおばあちゃんがいるじゃないですか。そうするとそれ自体でも4系統ですよね、ご先祖。でその方たちにも皆さん母がいるじゃないですか。
そりゃそうです、親がいてのことですからね。
調べてるとすごい広がるんですよ。で7代前ぐらいまでたどり着いたんですかね。だから天保の頃ですか、江戸末期の頃ですね。
いわばその時から土地というものはお持ちだったということですよね。
うちはやっぱそうのようですね。
そのそうですね、
まあ、持ってたというか、まあね、当時なんかみんな農家でしょうから、
うんうんうん、
で庭の脇にお墓があるんですけど、その中で、一番古い方までたどり着いたって感じですね。
その今地主の参謀というお仕事をされていて、はいはい、そのご自身のご先祖様の様子を見て、うん、そしてまたこの土地をずっと守ってきたというところに何か感じることはございましたか？はい、
そうですね、2つありますけどね、
はい、
その1つがひいおじいさんが養子なのは知ってたんですけど、
ええ、
その前の前の方も養子だったんですよ。で昔ってそこまでしてこう守ってきたんだなってことを考えると、この後どうしようかなってことで自然といろいろ考えるきっかけにはなりましたね。
あ、土地があるから養子に来てもらうっていうのも大きかったということですか？
じゃないかなと。それ
土地ってそう思うとすごいんですね。
はい、あとはあれですね、意外に皆さん結構生きてるんですよ。
あ、
例えば私の7代前の方でも70いくつまで生きてるんですよ。
あ、そんなに昔ですよね、7代前となると。
うちが長寿だと思ったら、はい、私の関係者が何人か作ったらみんなどこも生きてるんですよ。70とか80とかって、
はい、
ただ明治後期とかだと生まれてすぐ何人も亡くなってるんですよ、
うん、
これうちだけじゃなくて、ね、そういうのを見てると、あと戦争もあるじゃないですか、平均寿命がよく保険会社が出す資料が50何歳とか昔言うじゃないですか、
はい、
平均はそうなんだと思うんですよ、
うんうん、
でも生きてる人は生きてるんですよ。
うーん、
戦争もあっただろうし、大病もあっただろうし、でアベレージを取るとそうなんですよ。
うん、でも松本さんのそのこう健康管理を時々お話聞いてますけども、はい、本当に運動したり食事も制限したりされてますもんね。
いや、どうなのかな。
そこって血筋もあるんじゃないですか。
いや、昔よりだから今の方が状態いいので、
あの
多分 日頃の過ごし方じゃないですか。例えば夜仲間たちと飲んだりね、会食なんか多いですけど、その時に調整したりするのってなんか人に失礼な気がするんですよね。でそういう人見てると、だったら山で暮らせってなんか思うんですよ、ね、
今ダイエット中だから食べないのとかってなるよね。
だったら一人の時にそうせいって話だと思うんですよね。
本当ですね、うん、お付き合いしている人たちのことを思うとね、 その場を楽しくですものね。
なので、まあ、一人の時はかなり調整しますね。
はい、あ、見えないところでトレーニングとか食生活も管理されているということですね。
少しずつ意識をして、
はい、そんなご自身のこう、ね、自制向き化しながらの管理、そして土地の継続継承というところ、はい、次週さらにお話をお伺いしていきます。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所錦糸町オフィスの弁護士菅谷良平さんをお迎えしています。債務整理部のマネージャーでいらっしゃいます。
ぜひ先週お聞きしたかったところで、債務整理と自己破産と任意整理ですか、
はい、
この3つについて、言葉はよく耳にするけど、どれがどうなのかが皆さん分かりきってないと思うので、
はい、
よかったらそこら辺ぜひ教えてもらっていいですか。
そうですね、まず債務整理っていうのが、いろいろ手法があるんですけれども、借金を減額したり免除してもらったりですね、返済計画を見直してたりする、法的な、手続きをこうまとめていった言い方になりますね、簡単に言うと、その借金問題に悩む方々が生活を立て直すための手段として利用するものっていうので、まずざっくりとしたその債務整理っていうまとめた言い方があって、でその中にですね、主に3つですね、任意整理と自己破産、それから個人再生があると、そういう位置づけになりますね。
はい、日頃関わってるのはこの任意整理、自己破産、個人再生、この3つのうちどこに該当してくるんですか。
相談者の方の置かれた状況によってですね、どれが適切かっていうのは変わってくるので、法律相談をしてですね、あなたには任意整理がおすすめですよとか、自己破産がおすすめですよっていうようなことで、提案をしてですね、それで費用とかもご案内して、でご了承いただければご依頼を、受けるという形になりますね。
割合的にはどの内容が多いですか。
どうですかね、以前はその任意整理が多かった ったんですけれども、ちょっと任意整理ってその業者との交渉で、まあどうしてもその利息カットしてもらったり毎月の付けの返済額を減らしてもらったりなんですが、これ交渉なので、まあ応じてくれるかどうかっていう業者次第なんですね。で最近ちょっとそこの分割の回数が厳しくなったりだとか、まあ利息とかもカットできなかったりとかっていうところで、まああまり任意整理のメリットが少なくなってきたかなっていうところで、まあ最近はその自己破産とかですね、個人再生とかをご案内する割合がちょっと増えてきたかなっていうふうに思いますね。
今その業者って出てましたけど、業者というとどういう業者とのやり取りが多いんですか？
サラ金とかですね、あとはまあクレジットカードですね、信販会社、このあたりと交渉していくことが多いですね。
自己破産のご案内をすることがあるんですね。
そうですね、
これは自己破産しましょうっていうわけですか？なんか自己破産ってなんかもう全部なくなっちゃうっていうイメージがあるんですけど、
まあ、ただですね、こう、まあ、身ぐるみ剥がされるとかそういうわけではなくて、ある程度の評価額がつくような大きい資産ですね、まあ、車とか不動産とかそういったものがあれば、まあ、もちろんお金に変えてですね、借り入れ先に分配しなさいっていうことになるんですけれども、まあ、そういった資産がなければ特に取られるものない、家財道具とかですね、洋服とか取られたりとかそういうことないので、本当に多くの方が、まあ、今まで通りの生活を続けながら、もう借り入れのその返済義務がなくなるっていうですね、まあ、非常にメリット大きい手続きですね。
そんなことで自己破産っていいんですか？なんか反省するのって、反省って言ったらちょっとあれですけれども、どうしても難しくて自己破産ですよね、はい、なんか反省っていう言い方がおかしいかもしれないですけど、
まあやはりこうそれなりにこう反省はするのかなと思います。やっぱり家計簿つけたりとか、するので、やはりそのお金の何にいくら使ってるのかこう可視化してですね、で、まあ、場合によってはその反省文とか裁判所に提出したりとか、そういった作業を経るということになりますので、
仕事を失うこともなく、
そうですね、まあ、我々のようなその、まあ、弁護士とか司法書士とか私業は私業とか、まあ、あるいは法律上の制限があると
先生とか、
そうですね、自己破産のその開始からですね、免責っていう、まあ、帳消しにしてもいいですよっていう決定が下りるまでの間仕事つけなかったりっていうのはあるんですが、そういうことでもなければ今までの仕事そのまま続けながら手続きできますね。
これ自己破産と今度別で個人再生、はい、について、個人再生ってあんまりこう皆さん耳にされないと思うんですけど、具体的にちょっと聞いてみたいんですけど、
そうですね、これはまあ裁判所使う手続きっていうのは自己破産と同じなんですけれども、借金帳消しにはならないんですね、で一部、まあ、大幅に減額してもらってで、その減額してもらった一部を3年から5年ぐらいかけて払っていくっていう手続きで、まあ、主にこう住宅ローンを組んでいる方がですね、住宅を残しながらそれ以外の借り入れを大幅に減額してもらうっていう時に、使うケースが多いですね。
いろんな方法があるんですね、まあ、どの方法がいいかなどもね、その人によって違うんでしょうね。ありがとうございます。また次週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
本日ご出演いただきました菅谷良平さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番、 0120-20-1000 番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。